お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
キャンベラにあるナショナルフィルム&サウンドアーカイブオブオーストラリア NFSA では今コロナウイルスの影響で通常の展示などがお休みになっています。ですが今月から新しくできた展示ルームハイブでの展示の一般公開が始まっています。 NFSA でコレクションの修復などを行うコンサベーターとして働く石川慎吾さんに仕事の内容について、そしてデジタルで石川さん自身も登場するというこの新しい展示についてお話を聞きました。
コンサベーターというお仕事、どういうお仕事なんでしょうか？
そうですね、コンサベーターっていう仕事は美術館とかミュージアムとかで美術品とかを修復したり保存に関わってる仕事なんですよ。まあ、日本でもよく表具師とか裏打ちとかする人がいられるんですけど、英語ではやっぱりコンサベーターっていう感じです。
なぜコンサベーターになろうと思われたんですか？
もともとオーストラリアにアートっていうか、美術の勉強しに大学に来たんですよ。それで3年目の時にどんな仕事したいかなっていうふうに考えるようになって、やっぱり美術品とかが好きだったので、アートギャラリーとかミュージアムとかで仕事したいなって思ってて、やっぱりあとやっぱり手で物を作るっていうのが好きだったんで、なんかこう手を使う仕事っていうのを探してて、それでコンサベーターっていう仕事を探しました。
今現在のお仕事ではどういうものを、修復といいますか作業をされてるんですか？
そうですね、仕事場っていうのがキャンベラにある、NFSA っていうんですけど、ナショナルフィルム&サウンドアーカイブっていうところで、言ってみれば一応国立の映像や音響に対し関わっているものを集めている、資料館っていうんですけど、ここではやっぱりオーストラリアで作られた映画やテレビ番組やあとは音響に関するものをいろいろとこう保存しているところで、やっぱり仕事をする内容っていうのはポスターとかなんて言うんですよね、スクリプトとか、あと映画とかに関わっている衣装とか小道具とかそういうものをたくさん変わってます。
そういうものを例えば傷んできたら直したりとか修繕したりとかをされてるんですか？
はい、そうですね、どのようにしたらそういうものが長持ちするかっていうのを考えて、保存の仕方とかを考えたりとかして、あとは言われたように傷んだものとか壊れてるものをできる限り、修復してっていう感じですね。でももともと修復よりやっぱり保存っていう方が、メインですかね。やっぱり
これを扱うことになるとは思わなかったみたいな意外な何か品ってありますか？
そうですね、やっぱりたくさんあるんですけど、
はい、
オーストラリア人が初めて取ったオスカーっていうのがあるんですよ。ここにアカデミー賞をもらった、
はい、
そういうのを見た時はやっぱりびっくりしましたね。あといろいろな有名な人が持っていた個人的な日記とか手紙とかアルバムとかですか、そういうのをやっぱりこう見るときはやっぱりびっくりしますね。
石川さんは映画や音楽で誰かのファンだったりしますか？そういう方の何かを手にすることになったりとか、そういうことはありましたか？
そうですね、いろいろとあるんですけど、結構最近あったことはつい前まであうちの仕事場 NFSA でヒース・レジャーっていうオーストラリアで有名なアクターの人なんですけど、
はい、
ちょっと前に亡くなられた、
はい、
に関するものを展示してまして、その時にヒース・レジャーが本当にもう最後の最後に着てたようなバットマンのジョーカーのコスチュームとかあったんですよ。そういうのをこうやっぱり実際手で触れた時とか、はい、ヒース・レジャーの本当に何ていうのパーソナルコレクションのカメラとか、アカデミー賞とかそういうのをこう自分の手で触れた時は本当にやっぱり感動しましたね。少し
お仕事を通して好きになった映画とか、役者さんだったりミュージシャンの方っていますか？それまでは知らなかったけどっていう。
そうですね、結構、はい、やっぱりこういう仕事場で働く以上いろいろとオーストラリアの映画とか音楽に関してこう勉強とかしてるんですけど、もともと結構好きだったんですけど、なんかこう実際こう会ってこの人はいい人だなとかっていうふうに思う機会とかよくありました。
この仕事をしてきてよかったなと思う時ってどういう時ですか？
やっぱりまあ、大きな仕事っていうか、これは難しいなっていう思ってた仕事をこういろいろ考えながら、
うん、
ちゃんと修復できた時とか、きちんと、これでこのものはもうこれから長く保存できるなとか、そういうふうに考えた時ですかね。
こう修復とかってやっぱりそのオリジナルをもちろん壊すこともできないですし、
はい、
すごくこうプレッシャーといいますか、はい、責任がある仕事だと思いますけれども、どういうところが難しいですか？
そうですね、コンサーベーターというか修復師にとってのエッセックスというのは、まあ、僕たちがするそのものにすることはすべてこうまたなんていうんですかね、リバーシブルじゃないといけないというのがあるんですよ。
あ、なるほど。
だから本当にそのものをパーマネントに変えちゃいけないっていうのがあって、もともと大学で勉強したのは紙とかペーパーコンサベーションっていうのを勉強したんですけど、
はい、
なかなか、そうですね、紙とか絵とかに、紙に描いてる絵とか本とかそういうものですよね、
うん、
その、なんていうんですかね、リバーシブルにしないといけないっていうのは、なかなかこう紙にとっては難しいことで、あともうそこに書いてあるものは傷めちゃいけないし、本当にダメージしちゃいけないし、そういうのがあって、まあ、その辺がやっぱり難しいところですよね、うん、その他には、まあ、ここの仕事場に関して言うと、よく映画とかで使われるコスチュームとか衣装とかあるでしょう、
はいはい、
やっぱりその映画で使われている分傷ついてたり、
あ、
ダメージがあったり、
はい、
ちょっと切れてたりとかいろいろあるんですよ、
はい、
第一印象的にはこれは直さないといけないとか、ここはきれいにしないといけないとかと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう映画で使われていた以上、どうしてそういうふうな傷がついてるとか、どうしてここは汚れてるんだとか、もし赤いステインとかあった時に、この赤いステインは映画で使われてた時に起こったもので必要なものかとか、そういうことをいろいろとやっぱり考えていかないといけないんですよね。
ただきれいにすればいいってわけではないんですね。
はい、そうですね、やっぱりできるだけ区別をつけないといけないんですよね。この傷は映画終わった後にずっと悪いところで保管されてたから起こったものだけど、この傷はまあ、実際映画に使われてる時に起こったものだとか、そういうのを考えていかないといけないんで、やっぱりちょっと難しいですよね。
すごい、なんでしょう、集中力と精神力が必要な。
そうですね、でも時々映画とか見れて、仕事中に映画とか見れて面白いんですけど
そうなんですね、
はい、ね、資料館っていうのはやっぱり大きく言えば3つ仕事があるんですよ、
はい、
コレクト、プリザーブと、あとシェア。本当集めるだけじゃダメだし、保存するだけでもダメだし、それをこうみんなにこうシェアしていかないとダメだっていう。
なるほど。
そうですね、それで本当にコンサーベーターが関わっているのは、まあ、プリザーブなんですけど、保存なんですけど、やっぱりこうみんなにシェアするためにもやっぱりこうちゃんとシェアできるような状態のまま保存していかないといけないっていうのがあって、そうですね、その辺が面白いですよね。
では今回新しく始まった展示は、そのプリザーブのところを抜けて抜けた役割を石川さんされてますけれども、
はい、
この、8月1日から始まっている展示についてちょっと教えてください。どういうインタラクティブということなんですが、どういう内容なんでしょうか？
はい、まあ、メインフィーチャーっていうのがストーリーウォールっていうのがあって、うん、その中に6人のスタッフ、NFSA のスタッフがそれぞれNFSA のコレクションのものを一つ持って、その品について語るのを来てもらった人に聞いてもらえるっていうか、そういうふうなディスプレイがあるんですけど、
はい、
イントラクティブっていうのはどなたでも、もしスマートフォン持ってる人だったら、それを使って選べるんですね、その6人の中の1人を。
おお。
そしてその選んだ人が言うことをそのスマートフォンを使って聞けるんですけど、これはSBS クリエイティブラボっていうところと一緒に作ったもので、
はい、
なんか6カ国語か7カ国語で聞けるんですよ。
はい、そうですね、1,2,3,4,5,6、はい、7カ国語で聞けますね。日本語も入ってますね、はい、
そうなんですよ。その中の一人に本当に選ばれたんですけど、ちょっとこの前行って自分で自分が話してるのを聞いてきました
どうでしたか？
面白かったというか、本当に なんか不思議な感じでしたね。日本語でも一応聞いたんですよ、どんなこと言ってるかっていうの、
はい、
自分は英語で全部したんで、うん、全然知らない日本人の人にが翻訳、それを言ったことを翻訳されて、はい、それでボイスオーバーされてて、はい、なんか本当に面白かったです。自分が日本語を喋ってるのを聞きながら、あ、でもこの声は自分じゃないなとか思いながら
すごい不思議な体験ですね。
ちょっと不思議な体験でした。
へー、石川さんはどのアイテムをピックアップしているんですか、その中で。
はい、はい、その選んだ品っていうのはプリシラっていうオーストラリアでは結構有名な、はい、映画があって、非常に住んでる3人のドラッグクイーンの人がアリススプリングまでショーに出るためにこうバスに乗っていくっていう、その中にいろいろとね面白いことがあったりとか悲しいことがあったりとかっていう、まあ、結構1990年代に作られた映画ですごい有名なんですけど、いろいろとコスチュームが本当に奇抜で、すごい面白いコスチュームがたくさんあったんですけど、その中の一つにピンクとオレンジのなんかビーチサンダルでできたドレスっていうのがあって、
うん、
その、一応ドレスを持つことはできなかったんですけど、そのシューズ、一応靴ですか、そのビーチサンダルでできた靴を一応持って、そのことについて話しました。もしキャンベラまで来ることがあって、ハイブに来ることがあったら、うん、ぜひ日本語を選んで聞いてください。
でも石川さんの声ではないということ で、
そうですね、はい、
石川さんが展示でも取り上げているこのオーストラリアの大ヒット映画プリシラですが、このコスチュームデザイナーの方から石川さんが聞いたという裏話を教えてくれました。
もう5年前ぐらいですかね、うちでそのプリシラのイベントがありまして、25年アニバーサリーみたいな、
はい、
コスチュームデザイナーのティム・チャップルさんっていう人に会う機会があって、
うん、
その時このビーチサンダルの話とかいろいろ話してたんですけど、本当にプリシラっていうのは作る予算が本当に少なくて、本当にはもう安いものをたくさん買って、それを使って奇抜な衣装を作っていくっていうような感じで、だからこのビーチサンダルとかも多分全部で7ドルとか8ドルぐらいを使ってたくさん本当に安いものを買って、それを組み合わせて作ったりとかしたんですけど、大体はもうみんなシドニーで作ったらしいんですけど、
はい、
撮影はやっぱりアリススプリングに行くっていう映画だったんで、うん、本当に長い間ずっとこうバスに乗ってアウトバックに行くっていうロケだったんですけど、
はい、
その行く途中本当にオーストラリアのアウトバックって暑いんで、コスチュームとか小道具で作ったものがほとんどなんかこう溶けてしまったりとかして、本当にそれを見ながら、じゃあもう本当にもう そのね、アウトバックの真ん中でもう見つけられるものを使って一生懸命ギリギリでもういろいろなものをまた作り直したりとか、
うん、
そうですね、ビーチサンダルのドレスはもともとクレジットカードのドレスを、クレジットカードを使ったドレスを作りたいっていう計画だったらしいんですけど、
はい、
そのクレジットカードをやっぱりなかなかもらえなかったみたいなんですよ。どの銀行からもなかなかもらえなくて、じゃあトーストを使ってパン、ベジマイトのパンを使ったドレスを作ろうかなっていう考えだったらしいんですけど、
はい、
とっても作れなくて、それでじゃあこのビーチサンダルにしようっていう風になったみたいです。
そうだったんですね、
はい、
すごいですね。
そうですね、だから面白いですね、この仕事をしている時にあって、そういう風ななんか本当に映画とかテレビとかに関わってるクリエイターの人とかにこう会う機会があって、実際にこう衣装をコスチュームとか衣装を作った人とかにこう話しする機会があって、そういう本当にそういう機会はこういう仕事してよかったなと思います。
キャンベラにある NFSA のコンサーベーター石川慎吾さんでした。キャンベラ ACT にお住まいの方は別として、現在コロナウイルスによる移動規制でキャンベラに行くことが難しい、またできない方も多くいらっしゃると思います。そのような方は NFSA のウェブサイトでテーマに合わせたコレクションなどをデジタルで楽しめるということです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。